暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回のテーマは犬の飼い方についてということで、今週はこの方にスタジオをお越しいただきました。まずは自己紹介お願いします。
はい、二戸市役所環境推進室の横立と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今回は犬の飼い方についてということなんですけれども、
はい、
ペットを飼い始めてからすることは、まずどういったことがあるのでしょうか。
はい、犬の場合ですと、まず、市役所の方に犬の登録を行う形となります。でこの登録については犬を飼い始めてから30日以内、またはその飼った犬が、生まれて間もない子犬の場合は生後90日が過ぎてから、市の方に登録手続きをしていただく形となります。これは一頭ごとの手続きとなりまして、登録については生涯1回のみとなります。で、犬の所有者に関しては狂犬病予防法に基づいて犬の登録というものが義務となっております。で登録をしないと、法律によって20万円以下の罰金の対象となってしまいますので、手続きの方はお願いいたします。で今回ですね、令和6年1月1日から、マイクロチップを装着した犬の登録手続きというものが一部変更となります。ただ自身の飼っている犬の状況によって登録手続きというものが異なりますので、そちらについては市のホームページなどをご確認いただければと思います。
はい、犬の登録手続き、これはまずやらなければいけないことなんですね。はい、そして今マイクロチップというお話がありましたが、
はい、
マイクロチップとは一体どういった、ことになるのでしょうか。
はい、こちらは直径約1から2ミリので、長さが8から12ミリのすごい小さい、マイクロチップになりまして、こちらを、リーダーで読み込むと15桁の番号が表示されるものとなります。
はいはい、
でこの15桁の番号というものがそのマイクロチップの登録機関で検索すると飼い主の情報というのが確認することができまして、もし万が一迷子になった時などに、その番号を読み取って検索をかけて、飼い主情報から飼い主の方に迷子になってますよというふうな形で役に立つものとなります。でさらには令和4年の6月からこのペットショップやブリーダーで、販売されている犬についてはこのマイクロチップの装着というものが義務となっております。
はい、そしてこのマイクロチップが未装着のワンちゃんの場合、例えば飼っていた犬の間で生まれた子犬だったりとか、そういった場合の手続きはどうすればいいのでしょうか。
はい、マイクロチップが入っていない犬の手続きについては市役所の環境推進室、上保寺総合支所の地域支援課、または前沢の国道沿いにありますグリーン動物病院さんの3カ所で手続きを行う形となります。その際に、登録費用として3000円が必要となります。で手続き完了後に、登録しましたよという証明の観察というものを交付いたします。この観察番号には登録番号が記載されておりまして、 登録証明書としての役割を持ちます。でマイクロチップと同様にこちらも迷子になった場合登録番号から検索をかけて飼い主の情報が出てくるものとなりますので、まあ、迷子になった時に役に立つものになります。登録した場合はこの犬の登録した場合は観察を犬の首輪などに必ず装着していただきますようにお願いいたします。で万が一なくしてしまったり犬が噛んで番号が見えなくなったりした場合は1600円で市役所の市役所またはグリーン動物病院さんで、観察の再交付を行っております。
はい、身近なところで、登録手続きができるんですね。
はい、
はい、そして先ほど、ペットショップやブリーダーで購入した犬にはそのマイクロチップの装着が義務付けられているっていうふうにお話ししていただいたんですけれども、
はい、
マイクロチップ装着の場合の手続きはどうすればいいのでしょうか。
はい、こちらの手続きは環境省のマイクロチップ登録サイトから手続きを行う形となります。
はい、
令和6年1月現在、まあ、登録サイトからの、手続きについては300円、書類での手続きは1000円が必要となります。この登録サイトで手続きを行うと登録情報が市に通知される形となります。市はこの通知をもとに犬の登録を行うため市窓口での手続きというものが不要になってきます。その、マイクロチップの登録サイトから登録した犬については観察が不要になります。代わりにマイクロチップ番号が登録番号の役割を持つ形となります。で、マイクロチップの手続きがちょっとわからないとかっていうので、まあ、マイクロチップの方の登録サイトの手続きをしないでいるとリーダーで読み込んで検索したときに、うん、まあ、別のもしかしたらペットショップの情報になっていたり、うんうんうん、別の方の住所で登録される形となりまして、うんうん、まあ、迷子の際に活用できなくなってしまうのでこちらの登録サイトでの変更っていうのをお願いいたします。
うん、はい、そっか、そこはしっかりと手続きを行わなければいけないですね。
はい、
はい、そして、まあ、ここまでお話ししていただいたんですけれども、
はい、
なぜ登録が必要なのか、改めて教えてください。
はい、生後90日を過ぎた犬の所有者には狂犬病予防法によってまず登録というものが義務付けられています。うん、さあマイクロチップも、観察も同様に万が一迷子になった時に飼い主の情報連絡先というものが分かりますので発見できる可能性が高くなるというのもありまして、うん、犬の登録というものが必要となります。
はい、ではこの登録しっかり行っていただければと思います。
はい、
そして、この登録は飼い始めてからすることということなんですけれども、
はい、
ペットを、飼ってから毎年必ずすることなどはあるのでしょうか。
はい、一つは狂犬病予防注射を行う形となります。
はい、
まあ、犬が感染する病気の一つで、まあ、狂犬病がありまして、うん、こちらは、まあ、もちろん犬も感染しますし人にも感染する病気となります。で発症した際の致死量こちらが非常に高いことが特徴の病気なので、うん、飼い主や飼い犬周りの人を守るために犬を飼っている人は必ず狂犬病注射を受けるようにしてください。こちらは、年に1回、狂犬病予防注射を受けることが飼い主の義務となります。で基本的には狂犬病予防注射期間が4月から6月に設けられておりますのでその期間に動物病院であったり市で行う集合注射で注射を受けるようにお願いします。
はい、ぜひ忘れずに行っていただきたいですね。
はい、
そしてその他にはどういったことがありますか。
はい、毎年春に数日間市内10カ所を会場として狂犬病 予防注射の集合注射というものを市で行っております。こちらはまあ動物病院に行く時間がない方であったり、会場周辺にお住まいの方などはこの期間に受けることをお勧めしております。登録、ただこちら登録手続きをしていない犬については、狂犬病予防注射を行うことができないので、まず事前に、注射がある前に事前の登録をお願いいたします。集合注射の実施日や会場については、まず登録されている飼い主の方全員に集合注射の実施日の数週間前に、会場であったり登録情報が記載されたハガキを送っております。また、集合注射の日程が決まりましたら市のホームページに、市のホームページと市の広報、3月15日号を今掲載予定しておりますので、そちらの方でご確認いただければと思います。
そうですね、じゃあもう少ししたらその情報も出てくるんですね。
はい、
そしてこの集合注射の際の持ち物は、どういったものがあるのでしょうか。
はい、先ほどお話にありました集合注射の案内はがきをお持ちいただければと思います。またはがきがない方でも注射を行うことはできます。ただ注射会場で登録情報の確認が必要となるため、はがきにその犬の情報であったり、注射日程が記載されておりますので、はがきがあるとスムーズに注射が行える形となります。
はい、そして予防注射の費用はどのくらいかかるのでしょうか。
はい、まず集合注射で行う場合は、注射料金と注射済票発行手数料として、合計で3200円必要となります。で、集合注射で受けない場合ですね、まず、動物病院の方で注射料金をお支払いする形となります。前沢にあるグリーン動物病院さんであれば2650円となります。ただこの注射料金については他の病院で料金が異なるため、そちらは病院に行く際にご確認いただければと思います。で、注射を終えたら今度市の方で注射済票の発行手続きが必要となりまして、そちらで550円が必要となります。
はい、ということでまだまだお話を聞いていきたいのですが、残りは後半のところでまたお話ししていただきたいと思います。
はい、
ここは暮らしの窓口779。私たちの暮らしに役立つ情報を教えてくれる場所です。ここには毎日たくさんのお悩みや疑問を抱えた皆さんが訪れています。今日はどんな相談が寄せられているのでしょうか。
すみません、この地域のゴミの出し方を教えていただきたいなと思ってここに来ました。最近引っ越してきたばかりでわからないことが多くて。
そうでしたか。ゴミの基本的な出し方としては、資源ゴミはカシオペア連邦のマークが入った緑色印刷のゴミ袋、燃えるゴミ、燃えないゴミは同じくマークが入った青色印刷のゴミ袋を使用してください。所定の集積所へ決められた日の午前8時までにゴミを出しましょう。ゴミの出し方や分け方、各地区の収集日は市のホームページでも確認できます。
なるほど、資源の回収を行っている場所もあるんですか。
はい、二戸市内には11カ所のリサイクルステーションを設置しています。こちらは24時間いつでも資源回収を行っているのでご活用ください。リサイクルステーション設置場所や回収する資源の種類はホームページでもご確認いただけます。わからないことがあったら環境推進室へお問い合わせください。
わかりました、ありがとうございます。
無事お悩みが解決したみたいですね。次はどんな方がいらっしゃるのでしょうか。ラジオをお聞きのあなたも気になることがあったら二戸市役所までお気軽にお問い合わせください。
暮らしのラジオ、今回は犬の飼い方についてということで、環境推進室の横立さんにお話ししていただいております。横立さん、後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前半のところではまず、ペットを飼い始めてからすることということで、ワンちゃんの、登録だったりマイクロチップに関するお話、そして、ワンちゃんをペットを飼い始めてから毎年必ずすることということで、犬の狂犬病注射のお話をしていただきました。
はい、
そして集合注射の話題も出まして、日時などは、市のホームページや広報に掲載予定、そしてあの持ち物に関しては集合駐車の案内はがき、あとは、まあ、事前の登録をお勧めするっていうところ、
はい、
そして費用が、集合駐車の場合は合計で3200円ほどかかるということで、まあ、こういったものの準備をしていただきたいんですけれども、
はい、
駐車済み表、まあ、こういったものもあると伺いました、
はい、
これについても教えてください。
はい、こちらは年に1回の狂犬病予防注射を今年度受けたよという証明としての役割を持ちます。で、観察と同様に犬の首輪に必ず装着していただきますようにお願いします。で、注射済み表があることで、例えば飼い主がまあ旅行行った際などにペットホテルに一時的に犬を預けると思うんですけれども、その際に注射済み表が必要となっています。あと身近なところだとペットショップでシャンプーやトリミングを行う際にもちゃんと注射をしましたかっていうような形で確認する時がありますので、必ず持参するようにお願いいたします。
はい、手続き方法についても教えてください。
はい、手続き方法は大きく3つございまして、1つがグリーン動物病院さんで注射を受けた場合、あと集合注射で注射を受けた場合ですね。こちらについては注射を受けたその場で注射済み表発行手続きが行えますので、そちらでお願いいたします。で、3つ目が他市町村の動物病院さんで注射を受けた場合ですね。こちらについては動物病院さんから紙の予防注射の接種証明書が発行されますので、そちらを持参の上、市役所環境推進室または情報事総合支所地域支援課で注射済み表の発行手続きを行う形となります。
はい、
で、注射済み表の発行には550円が必要となります。また観察と同様に、まあ、なくしてしまったり文字が見えなくなるような形であれば、340円で注射済み表の再発行を行っておりますので、手続きの方お願いいたします。
はい、ということで、まあ、この、はい、再発行の際も十分注意していただければと思います。はい、そして、まあ、例えば、はい、住所が変わった際にも、この、まあ、ペットを飼っている方、何か変更の手続きなど必要になってくるんですよね。
はい、そうですね、まあ、引っ越しなどして住所が変わった場合であったり、飼い主が変わった場合ですね、こちらは、変更届、登録情報の変更届を提出していただく形となります。
引っ越しをした場合はどういった手続きが必要になるのでしょうか。
はい、そうですね、二戸市内での引っ越しの場合ですね、そうしましたら二戸市役所環境推進室または情報事総合支所地域支援課に手続きしていただく形となります。次に他市町村から、二戸市内に引っ越しをされた場合も、こちらも同様に市の窓口でお手続きしていただく形となります。で、そして二戸市内から他市町村に引っ越しをした場合ですね、こちらは引っ越し先の市町村で、手続きをしていただく形となります。ただ、先ほどお話のあったマイクロチップの登録であったりの話になるんですけれども、登録方法っていうのが市町村によって変わってきますので、移動先の市町村のホームページや、窓口にお問い合わせいただいて手続きをお願いいたします。
はい、 飼い主が変わった場合はどういった手続きが必要になるのでしょうか。
はい、こちらも市内で引っ越しした場合と同様に市の窓口で手続きしていただく形となります。その際に、前の飼い主から犬の観察を引き継いでそちらの観察を自負さんの上市の方に手続きするようにお願いいたします。
はい、そして、何度も今回登場しましたマイクロチップ、このマイクロチップを装着した場合はどうすればいいんですか。
はい、こちらの場合は、犬の登録と同様に環境省のマイクロチップ登録サイトから手続きを行っていただく形となります。でこちらも、犬の状況によって手続き方法というのが異なりますので詳しくは市のホームページでご確認いただければと思います。
はい、わかりました。マイクロチップ登録サイトからできるということなんですけれども、はい、何か困ったことがありましたらぜひ、環境推進室などにお問い合わせという形で。
そうですね、
はい、お願いします。それではそうですね、ペットを飼う際の注意事項についても教えてください。
はい、市や保健所では年に数件ですねペットの飼い方について市民の方から相談を受けることがありますので、飼い主と近隣住民の方の間でトラブルが起きないように、うんうん、飼い主の方には次のことを、注意していただきますようにお願いいたします。
はい、
まず一つがですね、散歩の際などペットの糞は必ず飼い主の方が処理するようにお願いいたします。公園や歩道に糞が放置されることによって、近くに住んでいる方や通行されている方大変不快な思いをする形となりますので、あと糞を経由して感染する感染症もございます。他の犬が散歩中に触れる危険がないように飼い主の方はしっかり片付けるようにお願いいたします。また今の冬の時期ですね、雪が降ってはいるんですけれども、雪解けで糞も一緒に溶けるわけではないので、散歩の際は必ず袋とスコップを持参の上処理するようにお願いいたします。
はい、その他どういったことがありますか。
はい、2つ目に放し飼いは大変危険ですので、必ず散歩の際や外出の時はリードをつけて飼い主は、犬から離れないようにしていただくようお願いいたします。これは飼い主からすると普段はこの犬はおとなしい、だったり他の人が来ても迷惑かけたりしないよって思うかもしれないんですけれども、いざ他の人の前でおとなしくしてたり迷惑かけないというわけでもないので、放し飼いによって他の人であったり他の動物を傷つけてしまう、あと、場合によっては交通事故に巻き込まれる危険性がありますので、必ずリードをつけて飼い主から離れないような形で管理するようにお願いいたします。
はい、たまに家の近くだから大丈夫という方もいらっしゃいますけど、そういうことではないんですもんね。
そうですね、はい、
しっかりとリードを装着しましょう。
はい、
あとその他気になるのはやはり犬の鳴き声などですかね。
そうですね、頻繁に吠えるとそれが原因でちょっと近所迷惑になってしまいますので、あとストレスによって犬が吠えてしまったりすることがありますので、定期的に散歩に一緒に行くようにお願いいたします。はい、しつけによって、犬が落ち着いて過ごすことができること、できたりするので、しつけの本を読んだり、あと訓練士によるしつけ教室に参加するなど、まず飼い主の方も正しいしつけのやり方を学んで接してあげるようにお願いいたします。
はい、そうですね、その方が多分ワンちゃんにとってもいいですもんね。はい、はい、ということでペットを飼う際の注意事項についてもお話ししていただきました。
はい、
それではおしまいにラジオを聞いている皆さんに向けて、何かありましたらお願いします。
はい、 まず1点目が、ラジオの中で話があったところですけれども、令和6年1月から市の方のマイクロチップを装着した犬の手続きが一部変更となりました。主な変更点はマイクロチップを装着した犬の登録、登録変更手続きが変更、変わった形となります。これから飼う方であったり、すでにもう飼ってはいるものの飼い始めた時期によってその必要な手続きっていうものが変わってきますので、詳しくは市のホームページであったり、市役所環境推進室にお問い合わせいただくようにお願いいたします。で、終わりにですけれども、ペットを飼うというとことはそのペットの命を預かって共に暮らしていくこととなります。で、飼い始めは丁寧に飼ってたものの、ペットの飼い方を知るうちにちょっと大変だなっていうので、世話を怠るケースもあるかなと思います。なのでペットを飼う前にまず本人がペットを飼える状況なのかどうかっていうのは考えていただきたいと思います。それは生活スタイルであったり、管理の面でちょっと今は飼えないなであったり、好きだけど飼えないなっていう判断することもあるかと思うんですけれども、それは決して悪いことではなくて、ペットにとっても非常に大切なこととなりますので、まず一度飼うことができるか考えるようにしていただければと思います。で、もちろんペットと暮らすということは飼い主の生活を豊かにしてくれるものだと思います。しかしペットを飼うということは最後まで接してあげる責任を持つ形となりますので、適正にペットを管理して飼い主や周りの人が安全に楽しく生活ができるようにご協力をお願いいたします。
はい、ということで、人間と同じで生きていますからね、
はい、
しっかりと、ペットのことも考えて、手続きだったり、接し方についても考えていただければと思います。
はい、
ということで今回は犬の飼い方について環境推進室の横舘さんにお話ししていただきました。はい、横舘さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。この番組ではラジオをお聞きの二戸市の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール 1@779.jp またはカシオペア FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の政策協力でお送りしました。